主はこう言われます。
私が
この世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。以前インターネットの動画で、目が見えない、生まれながらにして目が見えない人が、手術をして、そして見えるようになる、その包帯が解かれて初めてこのものが見えるようになる、その瞬間を撮影した、いろんな人のですね、撮影した、そのような動画が流れてまして、たまたまこう見たんです。中にはとても小さな子供もいました。また大人の人もいました。こう大喜びするという感じではなく、多分まだぼやーっと見えたのか、あるいは不思議なものが見えているように感じるのか、こうニコって微笑むような感じのシーンが多かったんですけどね。でも今まで全く目が見えなかった、例えばその子供はお母さんが目の前にいるわけです。そのお母さんを初めて見てニコって微笑む、それはとても感動的な動画でした。今日私がここで話したいのは、私たちも同じように目が見えるようになって、そして初めてこの神様の世界が見えるようになったならば、それはどんなに素晴らしいことか。そのようなことを、今は見えるというテーマでご一緒に考えてみたいと思っているんです。すでにここにおられる皆さんは、そう、私は見えます、神様の世界が見えますと明かしされる方が多いと思いますけれども、聖書の中でどのようなことが書かれてあるのか、見えなかった世界が見えるようになるのだよと、そのようなことが書かれてあるし、またイエス・キリストご自身が、私はそのために来たのだと、見えないものが見えるようになるために私は来たのだと、また新しく生まれなければ誰も神の国を見ることはできない、すなわち新しく生まれるならば、あなたは目が開かれて今まで見えなかった神の国が見えるようになるのだよ。これはイエス・キリストの私たちに対する素晴らしい約束なんです。このことをこれからご一緒に考えてみたいと思います。ことわざの中に、見ざる、言わざる、聞かざるという3つの お猿さんが出てくる、この言葉ありますよね。見ない、言わない、聞かない。でこのことわざはいろいろな国にあるそうで、そして意味としては、心を惑わすようなものは、見ない、聞かない、言わないということとして使われるようですが、日本の場合はむしろ余計なトラブルに巻き込まれることを避けるために、見なかったことにしよう、聞かなかったことにしよう、言わないことにしよう、こういう時に使うんじゃないかなと思います。正義感の強い人は、不正を見過ごすことは我慢のならないことでしょう。特に若い時にはそのような傾向が強いものです。 A さんはある日、上司の不正を発見するんです。それで密かに部長に相談すると、部長はこう言ったんです。処分するつもりはない、お前も黙っていろ、つまり見なかったことにしろと言われたわけです。納得のいかなかった A さんは、ネット上で皆さんならどうしますかと問いかけてみました。するとですね、大方の答えは次のようなものでした。 まあ、その不正がその上司の個人的な不正であるとするならば、それは話してもいいかもしれないけれども、その不正が会社の何らかの利益につながるために慣習的に行われていることであったり、内部告発することで会社全体が信用を失い、他の社員にまで迷惑がかかる可能性があるものだったりするならば、告発すべきではないというのが大方の意見だったそうです。皆さんどう思いますでしょうか。まあ、どのような会社でも、まあ、組織でも大なり小なり、これでいいのかなと思いたくなるようなことはあるもので、まあ、それが社会の現実というものなのかもしれません。そしてその会社に組織に長くいるうちに気がついてみれば、自分も案外同じことをするようになっている、そんな自分に気づいたときには結構ショックなものです。見ざる言わざる聞かざる、それだったら最初から何も知らない方がいいのかもしれません。何も知らなかったら悩むこともなかったでしょう。ところで興味深いことに、聖書はこの不正が見えてしまうところに、実は私たち人間の罪の始まりがあるのだと語るのです。創世記3章5節、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。これは有名なサタンが蛇に入り、蛇がエヴァに誘惑した時の言葉です。食べてはいけませんと言われたこの善悪を知る木の実をもし食べるならば、目が開けて今まで見えなかったものが見えるようになるんだよ、神様のようになるんだよ、善悪が見えるようになるんだよ、まあ、このように誘惑してきたわけです。また3章7節、まあ、それを食べちゃった後、2人の目が開け、自分たちが裸であることを知り、2人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。サタンはエヴァに神様が食べてはならないと言われた園の中央にあるこの善悪を知る木の実を食べたなら目が開かれるよ、今まで見えなかったものが見えるようになるよと言って誘惑したわけですけれども、実際それを食べ目が本当に開かれたんです。見えなかったものが見えるようになっていくんです。では一体アダムとエバは何が見えるようになっていったのか。それは善と悪だとサタンは言いました。神のように善悪を見ることができる、見分けることができるようになるのだと、こんな素晴らしいことが他にあるだろうかと言って、まあ、サタンは誘惑したわけですけれども、見えない世界、知らない世界を見てみたいという誘惑が人間にはあるのかもしれません。この道の先には一体何があるのか知りたいという誘惑です。そのような探求心や好奇心を持つことを通常私たちは悪いこととは思いません。しかし知らぬが仏という言葉があるように、知る必要のないこと、さらには知ってはならないこともこの世界にはあるのかもしれません。アダムとエバが善悪のその知る知識の実を食べたとき、彼らが経験した変化についてエレン・G・ホワイトは次のように描写しています。アダムは罪を犯した後で、まず第一に自分がこれまでより高い存在状態に入ったような気がした。これまでより高い存在状態に入ったような気がした。 しかし間もなく罪の意識は彼の心を恐怖で満たした。これまで和やかで一様だった気温が罪を犯した二人には肌寒く感じられた。これまで彼らの心に宿っていた愛と平和はなくなり、その代わりに罪の意識と未来への恐怖と魂の空虚さ等を感じた。彼らを取り巻いていた光の衣は消えてしまった。それで彼らはその代わりに衣服を繕うとした。彼らは何も着ないで神と天使たちに会うことはできなかった。このように描写されています。アダムとエヴァは善悪の知識の木の実を食べて、目が確かに開かれて神のように高い存在状態に入ったような気がしました。しかしそれはほんの一瞬のことでした。次の瞬間には瞬く間に罪の意識が二人の心を恐怖でいっぱいに満たしたのでした。それは今まで感じたことのない恐怖でした。未来への不安と魂の空虚さが彼らを襲いました。そしてそれまで心の中に宿っていた温かな愛と平和はすっかり消え去ってしまっていたのでした。善悪の知識の実を食べると目が開けて善と悪を知るようになるとサタンは言いました。確かにある意味その通りでした。今まで見えなかったものが次々に見えるようになっていきました。しかしそれは決して希望に満ちた素晴らしい世界ではなかったのです。むしろアダムとエヴァを絶望の淵へと追いやるものが見えてきたのです。彼らが見えるようになったもの、それは見る必要のないものでした。いや、見てはいけないものでした。善悪の知識の木の実を食べると目が開けて神のように善悪を知るものとなるとサタンは言いましたが、見えるようになったのは善悪のうちの悪の部分なんです。悪の世界、すなわちサタンの世界がどんどん見えるようになっていったんです。それに対してもともと彼らに見えていた善の世界、つまり神様の世界はむしろ逆に見えなくなっていきました。どうしてこのような事態に陥ってしまったのでしょうか。善悪を知る知識の木の実のはずなのに、なぜ悪の世界だけが人間を飲み込んでいってしまったのでしょうか。おそらく知識の木の実そのものには問題はないのです。はなはだ良かったと神様が言われたエデンの園にサタンの世界に属するような木の実が生えているとは考えられないからです。問題は木の実ではなくて神様との約束を破った人間の側にあるんです。禁断の木の実は神様への忠誠心を試すために園の中央に置かれていました。人間がこの禁断の木の実を口にしたとき、神様への忠誠心は破られました。サタンと同様に人間は神様に対して罪を犯しました。その結果サタンが天から投げ出されたように、人間も神の世界からサタンの世界へと一瞬にして落とされたのです。だから彼らの目が開かれたときに見えてきた世界というのが、恐れと不安と悩みと悲しみと怒りと憎しみ、嫉妬や傲慢が渦巻く世界、まさに神の世界が見えてきたのです。そして今まで見えていた神様の温かな愛の世界は闇に飲み込まれ、見えなくなってしまったのです。これが罪の結果起きたことです。見える必要のないものが見えるようになり、本来見えていた世界が見えなくなってしまった。 まあ、このことを私たちが考えるとき、では今何をしなければならないのか、だから何をしなければならないのかということが分かってくるんです。それはかつて見えていた、そして今見なくてはならない神の世界をもう一度見ることです。神様の世界がもう一度見えるようになることです。主は言われました。新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。新しく生まれよ、そうすれば神の国が見えるようになる。神様は神様の国を見るものとなってほしいということです。新しく生まれるって何でしょうか。これは繰り返しここで私が語りますけれども、新しくって言われてしまうと何か今の私ではダメで違う私に生まれ変わらなければならないのかなっていうふうに思いがちですけれど、この新しくと訳されているギリシャ語を、まあギリシャ語の辞典を開きますとね、3つの意味が書いてあるんです。1つはこの新しくという意味が確かにあります。2つ目は天より、神よりという意味があります。したがって新しく生まれるとは自分の努力でそれができるのではなくて、天より神様の聖霊の力をもってして新しく生まれ変わることができるということです。これ2つ目。私が驚いたのは3つ目です。3つ目の意味は源、原点って書いてあったんです。えって思いました。新しく神の力を持って生まれ変わるということは全く違う私になってしまうのではなくて、むしろ本当の私に戻っていくということ、原点に戻っていくということ、アダムとエヴァのあの時に戻っていくということ。そうなんです。アダムとエヴァの状態に戻って初めて麗しい神様の世界がもう一度見えてくるっていうわけです。そうなのかと、全く違う自分にならなければならないと言われると最初は頑張ろうって思うんだけれども、だんだんとそうじゃない自分に気がついて失望していくんです。ところがそうではなくて本当の自分に帰っていくんだと、本当の私に戻るってことなのかと、そういうふうに理解し直すことができるとすごく嬉しくなって希望にあふれてくるんです。神様の世界って何でしょうか。神の国が見えるってどういうことでしょうか。何かそれはとてつもなく素晴らしいことだというふうに私たちは感じます。しかし具体的にはどういうことなんでしょうか。旧約聖書のこのエリシャの物語の中にこういうシーンが出てきます。ある時この馬と戦車の軍隊に町が包囲されてしまった時がありました。それを見て怯える若者にエリシャは言いました。恐れるな、私たちと共にいる方は彼らと共にいる者たちよりもずっと多いのだから。そしてエリシャは主に祈ります。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。するとその途端その若者はなんと火の馬と馬車が自分たちを取り巻いているのを見るんです。今まで見えなかった神様の現実の世界が一瞬にして目の前に広がっていくんです。見えなかったんです。でもエリシャが祈ったらパッと自分たちの目の前に火の馬と馬車が取り囲んですっかり守られているのが見えたっていうんです。こ これが霊の現実の世界なんです。これを見よっていうわけですよね。これが見えるようになるっていうわけですよね。釧路教会のある姉妹のお話なんですけれども、釧路教会に出席していた方なんですが、弟子方という少し離れた本当に田舎の村に、この方々が住んでいました。家族で住んでいました。ご主人がもうおられなくて、娘さんたちともう女性家族だったんです。そういうものだからもう何かあったら怖いということで、もう家族でもういつも天使を使わせて私たちを守ってくださいというのがもう毎日の祈りでした。そんなある日のこと、隣の人がですね、隣といっても隣まで5、600メートル離れてるんです。もう近所の人がいないんですね。でもその唯一その近い5、600メートル先にあるお隣さんがある時やってきて、遊びにやってきてこう言うんです。いや、お宅には最近二人連れの外人さんが、背の高い外人さんがよく来られてますね。何か英会話の勉強でもしてるんですか。それを聞いて言われた方はびっくりです。え、外人さんなんてうちには一度も来たことがありませんよ。そんなことない、私は何度も見ましたよ。あなたのお家に背の高い外人さんが二人連れで入っていくの。それを聞いてこの信者さんは、そうか、これは天使に違いない、私たちがいつも天使を送ってくださいと祈ってたから、神様は本当に天使を送ってくださっていたんだ。でもそれ私たちには見えなかったけれど、このご近所さんが見えたんだ、そして教えてくれたんだ、とっても嬉しくなった。そういう証しをされてました。またこれもユニークな話ですけれども、高知教会のあるおばあさん、夏の暑い日に一生懸命草刈りをしてたんです。本当に暑い日でした。でも一生懸命草刈りしてた。そしたら今度向かいの人がですね、またやってきてね、いやー何々さん今日大変だったねと、あんな暑いのにもう一生懸命草刈りしてね、もう綺麗になったねって、よかったねって、声かけてきたわけです。ところであなたと一緒に草を刈ってたあの若い青年誰だい、お孫さんかい、こう聞いてきたって言うんです。ところがこのおばあさんは一人で草刈りをしてたんです。お孫さんなんかいません。若い男性も一緒に草刈りなんか誰もしていません。おばあさんは一人で草を刈ってたんです。でも向かいの人には若い男性が一緒に草刈りをしているのが見えたって言うんです。それでこのおばあさんはやっぱり天使かなって思ったって。こういう話はいっぱいありますよね。信仰の世界っていうのはこの机上のものだけでものじゃないんです。机の上で何かを勉強して分かるようなものじゃないんです。実生活の中でもうありありと神様が分かるような経験なんです。それが分かるよ、それが見えるようになるよって主は言われたんです。神の国が見えるとはそういうことじゃないでしょうか。実際にこの肉の目では見えないかもしれないけれども、確かに神様が生きておられるということが分かる、そのような毎日、それがあなたたちの信仰の毎日だよ、そうなるんだよ、新しく生まれなさい、そしたら神の国はいつだって開かれていくよ。そんな生活をしたいって誰だって思うわけです。新約聖書にもイエス様によって目が見えるようになった一人の盲人の物語が出てきます。これは実際に目が見えなかったのが見えるようになった人ですけど、このことを証しするとですね、イエス様に反感を持っていた人たちが、あの罪人のイエスにそのような力があるとは到底信じられないと言って、盲人だったこの男性にいろいろな言葉で詰め寄っていくんです。すると追い詰められてしまったこの元盲人はもう困ってしまってですね、それでこう言うしかなかった。あの方が罪人かどうか私には分かりません。ただ私には一つのことだけが分かります、知っています。 私は盲目、目が見えなかったのに、今は見えるということです。と答えたんです。私は目が見えなかったのに、今は見えるということ。これだけはわかる。私たちが経験しなければならないのはこれなんですね。イエス様を知るまでは全くわからなかった、見えなかったのに、今は見えますって言える世界を生きているかどうかなんです。この盲人はイエス様によって目が見えるようにさせていただいたとき、何を最初に見たでしょうか。最初の動画でちっちゃな子供がパッと目を開いたときに、そこにお母さんがいたんですよ。そして嬉しくてニコって笑った。この盲人がイエス様に目を見えるようにしてもらったとき、何が最初に目に飛び込んできたでしょうか。当然彼の目の前に立っているイエス・キリストですよね。私たちも同じようにイエス様によって目が見えるようになるとき、神の国が見えるようになるとき、最初に見えるもの、それはイエス・キリストなんです。神の国が見えるようになるとは、イエス様が見えるようになるということなんです。イエス様が分かるようになるということなんです。神の国とは、神が支配されているという意味です。神の領域という意味です。だからイエス様がそこにおられなければならないわけです。私たちが霊的な眼が開かれるときに、当然見えてくるのはイエス様なんです。そしてイエス様から溢れ出てくる愛と許しと喜びと平安なんです。それが次々に私たちの目に飛び込んでくるんです。これが新しく生まれるということです。これが救われている者たちの見えてくる世界なんです。確かに実際に見えるものは悲しみがあったり困難があったり闇があったりっていうのは現実かもしれません。しかしその闇や困難や悲しみの、それを突き抜けて私たちはイエス様の愛と光が見えてくるんです。このように私たちの目が見えるようにしていただきたいと思いませんか。神を信じるとは神を見る者たちです。主によって目を開いてもらうんです。イエス様が私たちの目を開くためにこの地上に来られたわけです。だからハウトゥーを話せば、どうやったら目が開くようになるんですか、どうやったら本当の私に戻れるんですか、どうやったら新しく生まれ変わることができるんですか。簡単です。それはそのために来られたイエス様のもとに行くだけなんです。祈って御言葉を開いて賛美して、この礼拝を大切にして、一週間に一回だけの礼拝じゃ足りなかったら、自分で日ごとのこの神様との交わりを持って、歩いている時も車を運転している時も仕事をしている時も、私たちはいつも主のことを見つめていくんです。本当に私はこちらに来て嬉しいなと思うことは、この牧師館が教会じゃないのは初めての経験ですね。そして20分ぐらい歩くわけですね。でこの20分ぐらい歩くこの道々を祈りの時としているんですけれども、そしたら本当に神様を賛美するしながら歩いていく、この六甲の山を見て、そしてこの綺麗な鳥のさえずりを聞きながら、時々立ち止まって、小学校の前を通れば小学校の可愛い子どもたちを見ながら、そしていろんなことを思いながら、神様にありがとうありがとうって気持ちでこう歩いてくるんです。嬉しいですよね。そんなふうにどんなところだって私たちは祈れるし、そうすると見えるようになってくる。祈りというのはまさにイエス様とピタッと一つになる時間ですから、どんな祈りでもいいんですよ。極端なことを言えば悩みでもいいんです。子供のことで悩んでますと、 私もよく子どものことで悩まされますけれども、そうすると子どものためにこうしてくださいこうしてくださいって毎日のように祈るわけですよね、親だったら。ところが祈っていくうちにだんだん気づくんですよ。子どものために祈ってたのにいつの間にか自分のための祈りになってる。不信仰な私をお許しくださいって祈ったこの聖書の中に出てくる父親のように、そんな祈りにだんだん変わっていってるんですよね。そして主よ、子供を通して私に祈ることをあなたは期待しておられたんですね。そう言われてみたら最近ちょっと祈りがおろそかでした。子供を通してあなたは私のことをまた呼び戻したんですね。ちょっと子供には申し訳ないけど神様の心が分かります。子供のことはあなたにお委ねします。あなたが私の子供を守ってくださらないはずがないで、必ず素晴らしく導いてくださいますから、あなたにお委ねしますって言って悩んでいた不安だったものもだんだんスーッと消えていきますよね。まあいろいろな悩み、いろいろな賛美、いろいろな祈りの理由があるでしょう。でもどんな理由でも私はいいんだと思います。そのことを通して私たちは神様と一つになるんです。これをイエス様は心待ちにしてくださってるんです。そうしたらもういっぱいいろんなことが見えてくるわけです。霊的な経験もするでしょう。見えなかったものが本当に見えるでしょう。分からなかったことが分かるようになるでしょう。神の愛がもっと見えるでしょう。自分たちの罪が本当に許されてるんだってことが分かるでしょう。もう嬉しくて嬉しくて、そしてこの神様を誰かに伝えたくなるでしょう。私たちが見ていない人を伝えることはできないんです。私たちが分からない人を伝えることはできないんです。でももし見えるようになったら、分かるようになったら、この方をどうしたって伝えたくなるでしょう。これが伝道ですね。最後お祈りをして終わりたいと思います。来年5月、全国で全日本18マナナタがスタートします。この言葉聞いたことのない方ってありますでしょうか。もうライフでも何度も書かれてありますし、この全日本18マナナタというのは世界総会主導で、世界総会の先生たちが退去して日本に来られ、そして日本全国で一斉に講演会を10日間するんですね。これは毎年どこかの国で行われているんです。それで来年は日本というふうに世界総会のメンバーが決めたんです。今の世界総会のメンバーはとても日本のためを思ってくれていて、東京13もしましたね。それから毎朝日本の牧師のために世界総会のメンバーは祈ってるんです。私も祈ってますよってメールをいただくんです。島田総理が世界総理のテッド先生に、他の国の先生のためにも祈ってるんですかって聞いたら、いや祈ってないの、日本のためだけだって言うんです。なぜですかね。日本はやっぱり伝道の難しいところっていうふうに世界中の方々が心配して祈ってくださってるんです。すごいなって思いますね。私は全日本18マナナタを通して私たちは神の栄光を見るチャンスだなと思ってます。どんな栄光を見させていただくのかは分からないけど、ワクワクする機会として考えたいと思う。ちょっと違う視点に立っちゃうとドキドキして心配になっちゃうんです。大丈夫かな大丈夫かな。でも神様はこのことを計画されたのは、私たちが計画したわけじゃないですから、神様が計画してくださったということは神の国を見させてくださるために違いないんです。だからこのために皆さんどうぞ覚えて、祈り、備え、準備、そしてまた皆さんができることをしていただきたいんです。第1の土曜日は 2-3-C の祈りをしますでしょ。 2-3-C の祈りはこのマナナタのための祈りなんですよ。2人で集まって3人目のために祈るんです。この3人目が来ますようにって祈るのは、この全日本18マナナタのための祈りにつながっていってるんです。これを4月から始めてるんですね。12月前からこれをスタートしなければならないということだったので、4月からこの祈りを始めてます。水曜日の夜の祈祷会もうちょっと早く2月から始めてます。水曜日の夜の祈祷会は毎週やってます。ぜひこれに加わってほしいんですね。ではお祈りいたします。天の神様、 今日は私たちにこの霊的な眼が開かれて見える、神の国が見える、それがどんなに素晴らしいことか、そしてまたイエス様は私たちの目を開いてくださるために来たのだと、そして目が開かれて見える世界、神の国を見てほしいとあなたは心から願っておられるということを学びました。神様、どうぞ私たち一人一人がそれぞれの信仰を持って見えるものとさせてください。そしてまた全日本 AT もあなたのためにも祈ります。神様、どうぞあと10ヶ月後となりましたけれども、10日間の講演会というのはしばらくやっていません。不安なこともたくさんあります。でも神様が素晴らしいことをこのことを通してなしてくださることを信じ感謝いたします。全国で素晴らしい神様の証が聞かれることになるでしょう。そして神様は確かに生きてこの日本という国を救おうとしておられるということ、このことを私たちは体験することになるでしょう。今こうして準備していきますけれども、どうぞ私たちにいろいろな経験を通し、また一人一人を導いてこの時の備えとさせてください。この祈りを尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。